今日の箇所は民数記17章12節から18章7節までです。民数記17章12節から18章7節。しかしイスラエル人はモーセに言った。ああ、私たちは死んでしまう。私たちは滅びる。皆滅びる。主の幕屋にあえて近づく者は誰でも死ななければならないとは。ああ、私たちは皆死に絶えなければならないのか。そこで主はアロンに言われた。あなたと共にいるあなたの子たちとあなたの父の家の者たちは聖女に関わる咎を負わなければならない。そしてあなたと共にいるあなたの子たちがあなた方の祭司職に関わる咎を負わなければならない。しかしあなたの父祖の部族であるレビ族のあなたの身内の者たちもあなたに近づけよ。彼らがあなたに配属され証の天幕の前であなたとあなたと共にいるあなたの子たちに仕えるためである。彼らはあなたのための任務と天幕全体の任務を果たすのである。しかし彼らは聖女の器具と祭壇とに近づいてはならない。彼らもあなた方も死ぬことのないためである。彼らがあなたに配属され天幕の奉仕のすべてに関わる会見の天幕の任務を果たす。他の者があなた方に近づいてはならない。あなた方が聖女の任務と祭壇の任務を果たすならイスラエル人に再び激しい怒りが下ることはない。今ここに私はあなた方の同族レビ人をイスラエル人の中から取り会見の天幕の奉仕をするために彼らを主に捧げられたあなた方への贈り物とする。あなたと共にいるあなたの子たちは祭壇に関するすべてのことや垂れ幕の内側のことについてのあなた方の祭司職を守り奉仕しなければならない。私はあなた方の祭司職を賜物の奉仕として与える。他のもので近づく者は死ななければならない。アーメン。一言お祈りします。祭司職、それはあなたが特別に任命された職です。この祭司の職、それはあなたの選びがなくしては任命されることはありません。そしてあなたの許されたものでなくてはこの祭司の任に預かることは許されず、それ以外のものがそれをしようとするとあのコラのようにあるいはウジヤのように主に打たれるのみです。イスラエルの民はそのことを未だに理解せず未だにトンチンカンなことで恐れ惑ってパニックに陥る。主よ、本当に私たちはあなたに関する知識を正しく取り入れ、あなたの命の法則のままに従い、パニックに陥ったり、あるいはいらぬことで恐れすぎたりすることがないように、主よ、あなたが日々正しく私たちに御言葉の何であるか、あなたの法則の何であるかを教えておられることを感謝いたします。どうか私たちはあなたの知識を御言葉を 正しく蓄えて、そして本当に的外れなことをすることはないように日々私たちを守りください。この語るしもべの唇を清め、正しくあなたの御言葉を今日伝えることができますように、主を整え助けてください。聞く一人一人に、ね、主を耳を開いて、心を開いて、あなたの命を正しく今日も蓄えることができますように、そして蓄えた命をさらに多く増やして実りを100倍結ばせることができますように、どうか助けてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日は17章の後半から始めたんですけども、17章の方は前回のところ、主が特別にアロンとその子たちこそ大祭司としての一族として主が承認され任命されたものだということを、その杖、一度死んだ杖からですね、その新しい命を射抜くその印によって、アロンとその一族レビ族こそ主の御前に立つ奉仕者として主が任命されたことを明らかに示されました。その前の16章の方では、コラの反逆によって、コラ、彼らはレビ族のキハテ族でしたけれども、彼らがその祭司職をも要求して、父孫にも主の承認がないのに自分たちを高く上げようとして、それで主に打たれた。で、それのそのことによってコラの事件で、一般の民も合計1万4700人が撃たれて死ぬことになってしまいました。で、その事件の直後ですね、時系列的にはイスラエルの人々はその恐ろしい事件の直後で、コラたちはその大祭司に逆らい、モーセに逆らう、そして祭司職を父孫にも求めて、あのような恐ろしい死に方をし、そして人々もモーセとアロンに歯向かって、そしてこの合計1万4700人が撃たれ死ぬということで、民はですね未だに混乱しておりました。主の法則にかなっていないことを主になし反逆し、そして身勝手なことを求めたがゆえに、そのような大勢の人たちが撃たれ、またコラたちは恐ろしい裁きにあったんですけども、民はですね、それを見て、その現象だけを見て、もう自分たちは死んでしまう、そのような恐れがあったのでしょう。この民が言ってること、私たちは死んでしまう、主の幕屋にあえて近づく者は誰でも死ななければならないとは、ね、今まで出エジプト記から、レビ記、民数記と、律法を学んでいるんですけども、どうもトンチンカンなことを言ってますね。今までの律法の中のなんかある部分だけをピックアップして、ある部分を除いて、でそれでなんか自分たちは死んでしまうみたいな、そういう意味不明の恐れ恐怖に取り憑かれております。でそこで主は、18章のところで、アロンに言われております。で、それでこの18章1節から、何節のところを主が言われたんですけども、でこの主が言われた内容もですね、別段目新しいことではありません。今まで、出エジプト記、レビ記で学んできたことが、そのまま、概要的なことの反復を主は伝えておられるだけです。なぜ、このようなことになったのか、要するに民がですね、そういういらぬ恐れ、いらぬ不安を抱いておりましたので、ですから主はそんな弱い人々を憐れんで、そしてまた祭司アロンにですね、今一度、この祭司職とは何たるか、またレビ人の奉仕とは何たるかを、このようにして教えられたのでしょう。もしかしたらアロン自身もその民の恐怖とか不安とか、それらに 扇動されて何か恐れがあったのかもしれません。それで主は、ね、ここで特にアロンに言われたと一節にありますね。17章の、12節のところでイスラエル人はモーセに言ってるんですけども、しかしモーセに対して言ってるこの民のその恐れ不安に対して主はアロンに語られて、それで、その祭司職、あなたと共にいるあなたの子たちとあなたの父の家の者たちは聖女に関わる咎を負わなければならないと言っております。そして、あなたと共にいるあなたの子たちがあなた方の祭司職に関わる咎を負わなければならない。ここで2つの咎を負わなければならないが出てきますけれども、まず1つ目が聖女に関わる咎。これはですね、アロンとアロンの子たちと、アロンの父の家の者たち、つまり、レビ族ですね。ですからレビ族と、アロンの一族、その2つが、聖女に関わる咎を負う。でそれで、もう一つの咎は祭司職に関わる咎ですけれども、これは、アロンとアロンと共にいる子たちですね。要するに大祭司の一族です。彼らが、祭司職に関わる咎を負わなければならないということです。じゃあ一体この咎を負うって一体どういうことか。咎、それは人間であれば誰しもが持っているものです。要するに主の御前に罪ありとされていること、またその罪そのものを人は持っております。その罪咎がある状態では、確かにですね、主の御前に出るならば打たれるだけです。そういう意味でイスラエル人たちは自分たちに咎がある、で咎があるまんま主の御前に出たら打たれて死んでしまう。これは正しい知識です。でも人が罪とかがある、だから人を滅ぼしてしまえという短絡的なことではないんです。主は人に罪とかがあることは十分承知しております。ですから祭司職を立てたんです。そこで祭司職の人たちはそのイスラエル人全体の罪咎を背負って、そしてイスラエル人全体を代表して神様の御前に、その和解の務めですね、生贄を捧げたり、神と人との間に立って代表して香を焚いたり、生贄をほふって血を、その祭壇に振りかけたり、そうした罪の贖いの務めをする、それが要するに民を代表して咎を負う、そういうことです。出エジプト記の28章の方の、ところに、その大祭司アロンとその一族の装束について記されているんですけども、出エジプト記の28章の36節から38節までのところを、お読みします。また純金の札を作り、その上に印を彫るように主への聖なるものと彫り、これを青紐につけ、それを被り物につける。それは被り物の前面に来るようにしなければならない。これがアロンの額の上にあるなら、アロンはイスラエル人の性別する聖なるもの、すなわち彼らのすべての聖なる捧げ物に関しての咎を負う。これはそれらのものが主の前に受け入れられるために絶えずアロンの額の上になければならない。ここではアロンの額のところにある、純金の札に関する、説明ですけれども、これがアロンの額の上にある限り絶えずですね、大祭司の額のところにイスラエルの名が置かれている状態です。大祭司は常に思いの中にイスラエルを覚えて、そして主の御前にこの贖いの務め、 聖なるものに関する捧げ物をするとき、ですから大祭司はイスラエルを覚えながらこの和解の務め、聖なる奉仕をすることになります。ですから、今日の箇所では主は今一度その祭司職とは何であるか、祭司職のその、務め、また彼らは祭司は罪とがを代表して背負って、でそれでその和解の務めをするのだということをここで今一度、思い起こさせているわけですね。ですからイスラエル人が自分たちは死んでしまう、聖城に幕屋にあえて近づくのは死ななければならない、それは半分あってんですけど、しかし続きがあるんですね。すなわち祭司が自分たちの罪の身代わりとなって罪を負ってくれて、そして祭司が身代わりに和解の務めをしてくれるということですね。ですからイスラエルの人たちは祭司を通して死ぬことはない、罪を負うことはない、滅びることはないんです。この五節にあります民数記の18章5節に、あなた方が、要するに祭司とレビ人ですね、あなた方が聖女の任務と祭壇の任務を果たすなら、イスラエル人に再び激しい怒りが下ることはない。イスラエル人はですから祭司の務め、レビ人のその、聖女に関する務めのおかげでイスラエル人はその神の怒りが下ることはないということです。これは現代の私たちをも、予表しておりますね。私たちはそのままでは罪とがありの状態ですから、神に打たれ罰せられるしかない存在でしたけれども、でもイエス様、大祭司イエス様が私たちのために和解の務めをしてくださいました。イエス様が私たちの身代わりとなって死んでくださいました。イザヤの53章、そこを黙祷の時の宣言した言葉ですけれども、イザヤ53章の4節から6節のところにこう書いてあります。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。アーメン。主は私たちのすべての咎を彼イエス様に負わせました。それでイエス様はその咎を負って大祭司としてその和解の務めを成してくださいました。すなわちイエス様ご自身の肉体を裂かれ、十字架上で人の罪咎のゆえに罰せられ、身代わりで罰せられたがゆえに神は、父なる神はなだめられ、私たちの罪咎も十字架上で罰せられ、そして和解の務めを果たしてくださいました。イザヤの53章の11節、彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。それゆえ私は多くの人々を彼に分け与え、彼は強者たちを分取り者として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする。アーメン。 これこそが大祭司イエス様の務めです。イエス様はその身に人々の咎を担いました。そしてイエス様は報酬として多くの人々を分取り物として与えられました。祭司には確かに罪咎を負う責任があるんですが、しかし同時に報酬もあるんですね。コラとその仲間たちはこの大祭司のその報酬だけを見てなんか妬みを引き起こして反逆したんですけども、でもその報酬があることはカラにはその責任が伴っているわけですね。それはこの大祭司の一族もまたレビ人もその責任を負っているんですけども、しかし同時にですね、レビ人と祭司はその報酬があります。でその報酬に関しては、次回以降の、18章の8節以降のところに、いろいろのそのアロンとその一族、また、その奉仕者に与えられる報酬について、記されているんですけども、同時にですね、この祭司職またレビ人としてのその働き人たちは、賜物である、要するに神様から特別に与えられた、特殊な、プレゼントであるとも、この7節の後半の方に記されております。私はあなた方の祭司職を賜物の奉仕として与える、記されております。今私たちはキリストにあって王のような祭司として任命されました。神と人との間に立って、そして世に対して取りなし、皆さんはこの教会では朝昼夜と、世のため、この日本の国や世界の国々のために取りなす務めもしておりますけれども、その務め、それは賜物であり、特別な、神様から与えられたプレゼントでもあります。そして、そのような働き人であるからにはまた報酬も、用意されております。それに関してはまた次回見ていきたいと思います。今回のところでイスラエル人、一般のイスラエル民族は、誤った知識、知識のある部分だけを取って、ある部分だけを取らず、それで継ぎはぎして、何かとても恐怖の、御言葉を、意味もわからない恐怖の務めだと勘違いしておりましたが、しかし神様は今一度その最終職とは何か、またイスラエルの人々を、彼らが、その罪と贖いは何かについて教えられました。どうか皆さんも正しい知識に基づいて、キリスト者も意味不明の恐怖、神様は恐ろしい方だ、神様は厳しいお方だと、御言葉のある部分をピックアップし、ある部分を捨ててそういう勘違いしているキリスト者もいるんですけども、どうか皆さんは正しくキリストはどなたであり、祭司とは何であり、また罪とその清めについて、罪の贖いについて正しい知識を持って、皆さんも、キリストにある祭司として正しく務めを果たす皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、私たちもあなたにあって祭司職に任命されました。祭司職であるからには世のために、また使わされた職場やあるいは家族のために取りなし祈る務めがあり、また神と人との間のその和解の務め、また神様のための奉仕を私たちはするべきです。そしてそれは責任が伴うものであり、なおかつ栄えに満ちた報酬が待っている賜物の奉仕であることを感謝します。どうか私たちがこれらを正しく与えられた任務を遂行し、そして正しい御言葉の知識に基づいて日々歩んでいく私たちでありますように。どうか今週新しく始まったこの1週間があなたによって 正しい御言葉の知識に基づいて歩み、幸いと祝福豊かな今週でありますように。どうか生徒たち一人一人を祝福してください。今日いただいたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。